まあ今日司会者にお読みいただいた箇所はマルコ伝ですけれども、まあ、しばらくちょっと他の箇所をしていたんですが、マルコの福音書の公開前回の続きですね、去年の続きとしてこの箇所であります。ですので特に意図を持って、私は確かに障害者伝道に意図重にありますけれども、それだからこの箇所を選んだのではないということを初めにご理解いただきたいと思います。その上で私たちはどのような人が救いにふさわしいと考えるでしょうか。あるいはどのような人が天国にふさわしい、すなわち天国に入ってきてよいっていうんでしょうかね、そういうふうに考えるでしょうか。私たちが天国にいた時、そこに私たちが自分だけはいるわけではありません。また神様がどんな人を招かれるかということであります。また神の国の、またこの地上における神の国の代表であります教会において、どのような人が教会にふさわしいと考えるでしょうか。このマルコの福音書というのはローマ人に書かれたと言われます。ローマ人というのは皇帝を救い主と呼び、そのローマ帝国にあることによって幸いがある、安定している、そのように考えた人たちであります。その人たちに対してマルコは神の国を伝えようとしているのがマルコの福音書だということができます。そのローマ人たちにとってこのイエス様が取られた行動というのは非常に驚くべきことだったと言えるわけであります。今日はそのことについて見ていきたいと思います。まずはじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、今私たちはこの地上に生きておりますが、あなたの憐れみによって神の国に招いていただきました。そのことの意味や、またこれから神様が招こうとしておられる方、そのことを神様の視点から見ることができますように、マルコがローマ人に伝えようとしたメッセージを通して、今生きる私たちにどうかメッセージをくださいますように、足らないものの取り過ぎをどうか助け導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに耳が聞こえず口の聞けない人が連れてこられます。まあ今の時代の日本での理解で言えば、この耳が聞こえないというのは情報障害だと考えます。聞くことができない、そのことによって情報が、制限される、またそれによって人との関わりが難しいというように、捉えるので、手話や筆談が必要かなというのが今であります。しかしこの当時のローマにおいては全く違う状況でありました。当時の理解としては耳と口と知能は分けることができないほどつながっており、耳が聞こえず口が聞けないということは全く知能がないものとみなされました。私は聴覚障害の方が悪く見られたくないので、これは当時の人の見方がということに制限したいと思いますけれども、当時の人にとっては、当時の表現で言えば、狂人よりも救いがたい存在だった、どうしようもなく手の施しようもないのが聴覚障害という理解であった、それが当時の社会の理解であったわけであります。特にローマにおいては、その家に子供が生まれた時、障害を持って生まれた場合には親はその子供の命を奪うことが許されました。まあ、実際にそう奪ったかどうかは別としまして許されました。なぜならその子に対してこのローマという国家が犠牲を払って育てる価値がないとみなしたからであります。それだけの手をかけることがかえって社会にとってマイナスになる、そのようなものは最初から育てない方が良いという考え方があったからであります。その彼らに対してマルコの福音書は書かれているわけであります。イエスはその当時そのように見られていた聴覚障害者に対してこのような関わりを持たれ癒されたというのが今日の箇所であります。 言い換えるならば、当時のローマ社会において最も不要な存在、邪魔な存在と見られたものをイエス様は招かれ癒されたという箇所なんであります。でイエス様がこの耳が聞こえず口の聞けない人、まあ、この口を聞けないってあえて言ってることもすごく大きなことなんですが、どのように関われたかと言いますと、群衆の中から連れ出して向かい合われます。この群衆の中から連れ出して癒されるというのはあまり例のないことであります。それは聞こえない人にとって確かに今イエス様と向かい合っているんだ、二人きりの関係なんだということが分かる状況に置かれたということであります。そしてこの人を連れてきた人たちの願い、つまり彼の上に手を置いてくださるように願ったという願いを聞いて、この人の耳を開き口を話せるようにしてくださったわけであります。私たちはこの癒しの記事を読んで何に目を留めるでしょうか。どんなところがあイエス様素晴らしいなと思うでしょうか。この人たちは37節でこの方のなさったことは皆素晴らしい、まあ、私の役だとつもりになってますけれども、耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにしてくださった、ここに驚きを覚え喜んでいるわけであります。つまり彼らが喜んだ内容というのは、この人が耳が聞こえなかった、口が話せなかった、それによってこう知能もなかったとみなされたんですけれども、その機能が回復された、そして社会的な立場を回復させてくださった、そのことに目を留めて喜んだのではないでしょうか。けれどもこの福音書を書いているマルコの視点は違います。なぜなら27節、この同じ7章の27節を見ますと、イエス様はこのただ単にどんな重い救いのない人でも救われたということではないことがわかるからであります。この24節からにはスロの女が出てきますけれども、その女性のには悪霊につかれた娘がおりました。その子供娘の癒しを彼女は願うわけですけれども、それに対してイエスはこう答えられます。27節に、まず子供たちに満腹させなければなりません、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言います。ある点で非常に冷たい言葉とも取れる言葉であります。これはイエス様がまずこのイスラエルに救いの約束をしていたので、イスラエルに対してこの救いの約束の成就を伝えなければならなかった。まずイスラエルに対して宮座を成してから、その次に異邦人に向かわなければならない、そのことを言った箇所であります。そしてイスラエルがこの救い主に望みをかけていた、まあ、その期待の仕方は間違っていたかもしれませんが、それでもやはり聖書を信じていた民であったわけであります。そこにイエス様は目を留めておられた。能力や状況においてどれだけ手がかかるかとか、どれだけ理解できないかできるかということには目を留めておられないわけであります。しかしそのイスラエルの民であるかないかということに関しては厳格に、はっきりとそこに、まあ、それだから無理だとは言われませんでしたけれども、憐れみによって癒されましたけれども、はっきり特別をしておられました。これは当時のローマ人の判断基準とは全く違います。つまりこれは神の国においてはその人の能力やその人にどれだけ手がかかるか役に立つかということで、神の民であるかないかをイエス様は測らなかったということであります。 じゃあこの男の人はイスラエル人だったかっていうことなんですけれども、おそらくそう思われます。なぜならばこの男が住んでいたのはデカポリス地方のあたりのガリラヤ湖というふうに書かれています。デカポリスそのものはこのギリシャ人の地でありまして、異邦人の地、外国であったわけでありますけれども、デカポリスとは言わないでデカポリスの地方のあたりというふうに言っております。もう一つはこのイエスの本当に耳の聞こえない人を連れてくるという行為自体がギリシャ人ではありえなかっただろうと思われるからであります。なぜならば、この同じマルコの6章後半で悪霊の男は癒されるっていうことが出てきますけれども、その時に彼らは喜びません。その癒された男を見てかえって恐怖して、私たちのとこから出て行ってくれと言ってイエスを追い返します。そのような人たちの地であったわけであります。しかしここではこのユダヤ人の中でもやはり耳が聞こえず口を聞けないっていうのは神として最も愚かなものと見られましたし、ある点で民と違うものと見られていたような人たちをでありますけれども、それでもやっぱり民と見てたわけですね。ごめんなさい、矛盾するようなこと言ってますけれど、その人をこうイエス様のもとに連れてこようとする。そして少しずれてたかもしれないですけれども、癒されて回復されたことを喜ぶ、これはやはりイスラエル人の特徴であります。そういう点でこの男もイエス様はたとえこの耳が聞こえず口が聞こえないものであっても神の民として受け入れられた、神の民として生きる価値があるもの、この世がローマが生きる価値、民のとしての価値がないとしたものをイエス様は受け入れられた、民として受け入れられたということがこのスロの女との比較で見ることができます。それは別にこの人が今でいう神の民とされたっていうことを言おうとしているわけではありません。そうではなくって、この旧約の時代は神様はイスラエルというこの民族を通して神の民を特別に扱われるということを示されました。その延長線上で神様はこの旧約の約束の通りにイスラエルのためにまず救いを告げ知らされたわけですので、この旧約の民のイスラエルというものを通して神様が当時ローマで最も価値のないものと思われたものでさえ民として扱われる姿を示された。ローマ人の人が読めばまさにそのように受け止められたことは想像に難くないわけであります。ではイエス様はこの耳が聞こえず口の聞こえない男を個人的に関われたということでありますけれども、神の民として扱われたということを見ましたが、じゃあそれはどのように扱うことであったかというのを次に見ていきたいと思います。まず先ほども見ましたようにイエスはこの男を群衆の中から連れ出されます。それは個人的に関わられた、その人と直接関われたということであります。まあ普通こう、まあ、私は今手話ができるからあれなんですけど、聞こえない人が連れてきたらちょっとあなた通訳してくれるってあの人が理解があるからあの人にお願いっていうことになるかもしれません。ここでも実際この人を連れてきた人たちがいまして、その人たちが手を置いて癒してくれと頼んでいるわけですから、普通に答えればあじゃあ癒してあげようかってその人に答えるのがまあ私たちの普通のあり方であるとそうなるかと思いますけれど、イエス様はそうされません。手を置いてくださるように願った時にその人に本人に向き合わられて、その人と二人きりになられるわけであります。これは中部の人の時でもそうでありました。イエス様は4人の友人が屋根を引っぺがして中部の寝たきりの人を釣り下ろしてきた時に、確かにその連れてきた4人の信仰を見たんです。その信仰の上に癒されました。ですけれども イエス様が語られたのはその中部の人本人に対してあります。自分その人は連れてこられるしかなかったんですけれども、その人に向かってあなたの罪は許されたと言いましたし、その人に対して床を畳んで帰りなさいと言われたわけであります。どんなにこの人がこの地上である政治家このこいつに人格はあるのかというようなことを言ったそうでありますけれども、イエス様はそのようには見られないわけであります。その人に対して個人的に、関わられる、そこを見ることができます。次にイエス様がこの男を神の民として扱われたという時に、まあ、ここははっきり書いてあるわけでないので推測になる部分がありますけれども、でも私は間違いないと思います、言葉を持って語られたということであります。面白いですよね、このエタタって、聞こえない人に対してこう口音声で語るわけであります。その人だけを連れ出されていますから、他の人に聞こえるために語られたわけではないですよね。そうするとこの聞こえない人に対して言葉を語られるわけであります。私たちだったらどうせ聞こえないだろうと思うかもしれません。でもイエス様は語られるわけであります。それだけではなく、この箇所にはこれはマルコ以外に記していないんですけれども、非常に特徴的なことをしております。イエス様はその人だけを群衆の中から連れ出した後に、その両耳に指を差し入れ、それから唾液をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息してというふうにあります。イエス様はこのような、まあ、この唾液をして泥を塗って 目に塗られたとかそういうことはありますけれども、特徴的であることは確かであります。でこの唾液をしてその人の舌に触られたということでありますが、まあ、唾っていうと汚い感じがしますけれども、もちろん当時もそのような意味がありましたが、もう一つは唾というのは薬の意味合いがあったそうであります。まあ、日本でもありますよね、唾をつけておけば治るっていうような見方がありますけれども、当時はこのイスラエル人の中でもまたギリシャ人の中でも唾というのはこう治療効果があるものとして見られていたそうであります。ということはこう唾をつけて触るということは癒しを象徴した、当時の文化の中ではそういう意味合いがあった。つまり聞こえない人が見ても自分の耳に触り、唾をつけて自分の舌を触るということは今から癒そうとされているんだということが分かる、そのような行為であったようであります。もう一つはこの天を見上げ深く嘆息してということであります。この天を見上げということも他ではなかなか例が見られません。ラザロを生き返らせた時にこの父よこのことはっていうふうに祈られたことはありますけれど、まあそれに近い意味があったんだろうと思います。つまり今あなたを癒そうとしておられるのは天におられる方なんだ、つまり神がイエス様の言葉を通してあなたを癒そうとしておられるということを、それは見てわかることだったのではないでしょうか。そして深く嘆息をしてという言葉もあまり出てこない言葉であります。まあ、同じというか次の8章の12節で心の中で深く嘆息してとありますが、この場合には深く嘆いてということであります。この時代の不信仰を嘆いて、それを表したのがこの深く嘆息してということであります。この嘆息するというのは嘆きを表すことなんだそうですけれども、そういう意味ではここでの嘆きというのはこの人の状態、この耳が聞こえず口が聞こえない状態でこの生きてきたこの人に対するイエス様の深い憐れみを表す、そういう行動だったということができます。そうしますと他の箇所でもイエス様はよく癒される方に深く憐れんで癒されたというふうに書かれていますので、これは他の聖書箇所とも調和があります。そうしますとこのイエス様が捉えた一連の行動はこういうふうに受け止めることができます。つまり天の父なる神がイエスを通して深く憐れんであなたの耳と舌と癒されるんですよ、そういう意味の言葉、まあ、それが当時も手話があったようですけれども、手話だったかどうかは分かりません。 ただ聞こえない人でも目で見てそれが伝わるような、当時の文化背景の中では十分にその意味が分かるような行動であった、それは言うことができます。イエス様は当時の中で最も理解が困難、どうせ分からないだろう、どうせ信じることなんかできないだろうと思われる人に対して言っても無駄ではなくて、彼に分かる方法で語りかけられたわけであります。ですから「イエス様はその人が、イエス様が虚しく語られることはありませんから、その御言葉に応答できる存在として、あるいは応答すべき存在として扱われたということは見ることができます。それがイエス様が取られた態度でありました。ですから私たちはイエス様の御言葉には人を応答に導く力があると信じるべきであります。それは次の開けという言葉にも、見ることができます。この開けといったその言葉、その言葉によって耳は開き、口のもつれが解けました。この開けという言葉が、先ほども触れましたが、この聞こえない男にどうせ届かないものであるならば、イエス様は形だけ、呪文のようにこの言葉を唱えられただけになります。つまり相手に届かないならそれはメッセージではないということであります。もちろんイエス様はそのようなことはなさりませんから、これはこの人に対して、あるいはこの人の耳に対してということはできますけれども、語られたわけであります。この人は耳が聞こえなかったわけでありますけれども、この聞こえない人に限らず、聖書は生まれつき人は罪人であって、神様の言葉に応答する力がないということを教えております。だから神様の言葉を聞いても無駄だということはないということが、この箇所から見ることができるのではないでしょうか。イエス様はこの開けという言葉は、これはまあエパタって書いてありますが、私たちにとっては外国語なんですけれども、この男の人にとっては自分の国の言葉であります。その言葉で彼らに語りかける、まあ四国語であっても、その人時にはまだ聞いたこともないし、そんな言葉知らないわけなんですけれどもね。でその聞こえない彼にイエス様が語りかけ、そして彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになったというふうにマルコは記します。このはっきりと話せるようになったというのは、先ほど見ましたように話せることが当時は理解力、知性を表したので、この男の人がはっきりと理解できるようになったということを表します。これ普通はないわけではないです。医学的に治っただけでは、言葉は聞いたことがありませんから、発声することも発音することも言葉を理解することも語ることもできないわけであります。でもイエス様はこの人に対してはっきりと話せるようにされた。つまりこれは見てる人、聞いてる人にとって、この人は確かにこのイエス様の御言葉を理解し応答できるようなものとされたということを、見えるか、見えるって聞こえるっていうんですかね、形で表されたことであります。マルコはこの点を強調しているようであります。このはっきり、話せるようになって、舌のもつれが解け、はっきり話されるようになったということも言いますし、8章では8章23節からでは盲人の目を癒されるわけでありますけれども、この盲人の目を癒される時も、最初ぼんやりしか見えないんですけれども、次にははっきり見えるようになるという具体的な、状況を詳しく、描写しております。そのような描写がやっぱりあのローマ人にとっては必要だったんでしょうね。でもこのことを通して、この男がイエス様に信仰によって応答したと見る必要はありません。マルコはそこまでは書かないわけであります。 他の箇所では盲人が目を癒されてイエスについていったっていう箇所があるわけですけれども、ここにはこの聞こえない人がはっきり話せたとは言っておりますけれども、イエスについていったとは記しておりませんので、まあ、ついていったのであってほしいなと思いますが、そこまではマルコは言わないんですね。ただイエス様はどんな人であっても神の言葉に応答すべき存在であるし、イエス様が語られるならばその言葉は人に理解させ応答に導く力があるんだということは教えているわけであります。どうせわからないからとか、どうせ聞こえないからとか、聞こえるようになったら、あるいはわかるようになったらということではないわけであります。まだわからない彼に対して視覚的にわかる方法で個人的に語りかけられたのがイエス様の取られた態度であります。このことはまずイエス様は私たちに個人的に語りかけてくださったと同時に、他の人に対してもどんな人に対しても個人的に語りかけてくださる方であるということをまず教えております。ですので私たちはまずイエス様がそのように私たちに語りかけてくださったので、語りかけてくださる方であるということを見ると同時に、他の人に対しても私たちは信じている私たちを通してイエス様の言葉が伝えられるべきである、私たちを通してイエス様はその人に語ろうとしておられるということも見ることができます。その時に私のできる範囲でその人に分かりやすい言葉で、分かりやすい方法で伝えるということが必要なんではないでしょうか。もちろんそれは分かりやすくするというのは、最近はこの中身を薄めてしまう、なんて言うんでしょうか、楽しく聞けるようにするとか、そういうことで分かりやすくする傾向がありますけれども、ここではそういうことではありませんよね。聞こえない人が見える形で分かるようにイエス様は伝えられた、そしてそれは虚しい行動には終わらないということであります。最後に、私たちは人が神の民とされるっていうのをどこに目を留めるべきかということを最後に見たいと思います。この男を連れ、この人は自分で来たのではなく、周りの人に連れてきてもらいました。その男を連れてきた人たちは確かにイエスに期待をして、ある点でイエス様を信じて連れてきたわけであります。そしてこの男の人もイエス様に癒してほしい、癒してもらうべき存在なんだというふうに見ていた、つまり仲間外れとは見ていなかった、そういう点は見ることができます。しかし彼らの視点はずれていたんではないでしょうか。まあ、それはイエス様がこの口止めされていたにもかかわらず言いふらしたという行動に見ることができます。イエス様はなぜ口止めされたのかっていうのがマルコの福音書の中では一つの大きなテーマでありますけれども、ただ彼らがこの言いふらした内容というのはイエス様の意に沿わなかったことは確かであります。でその時に、先ほども少し言いましたが、彼らはこの方のなさったことはみな素晴らしい、つんぼを聞こえるようにし、お塩を話せるようにしてくださった、そのことを喜んだわけであります。つまりこの機能が回復したこと、あるいはそのことによって彼はこの社会的な地位を回復したでしょうから、そのことに対して喜んだと言えると思われます。けれどもそれはあくまでこの人間社会、この地上の社会において彼が回復されたということに過ぎないわけであります。ですけれども、このイエス様がこの聞こえない男を癒されるときに二人だけの関わりを持たれました。そしてこの人は話せるようになったわけです。どういうことかというと、イエス様とこう交われるようになったわけですね。それは本当にイエス様との交わりに用いたかどうかはこの人に問われるところでありますけれども、イエス様はこの人は神様との交わりを回復できる、そのような立場に導かれたわけであります。 ですから本来ならばこの人はイエス様と自分で関わることができるようになった、神様との交わりを回復できるようになった。だからもし神イエス様との交わりを回復してないならそこにを回復してほしい。それが私たちが目を留めるべき点ではないでしょうか。このイエス様にこの男を連れてきた人たちの視点はそこにはなかったわけであります。私たちもこの病んでいる人を心にかける、その痛みを共有する、そういう思いは大事であります。またそのために祈ることもとても大事なことであります。でも本当に大事なのはその人と神様との関係が回復され、その人がイエス様に取り扱われるということ、そこに信頼の声を上げていくということ、それこそがその人にとって最も大事なことであり、神の民として回復されるというところであります。ですから私たちは人の能力や見た目や、あるいはその人が役に立つのか手がかかるのか、そういうところで神の民にふさわしいかどうか、もちろん自分と合うか合わないか、そんなことはもってのほかでありますけれども、しばしば私たちはそういう目で見てしまうんじゃないでしょうか。あるいはこの人はきっと信じてくれる、この人はもう信じることできないんじゃないか、そんなことで目を留める、そういうことに目を留めるべきでもありません。もしそういうところに目を止めているとしたらば、私たちは神様の言葉、イエス様の言葉そのものに力があるということを信じていないことになります。つまり耳の聞こえない人にイエス様がエパタと語ること自体がおかしいと思ってしまう、そういう視点を持っていることになります。しかしイエス様の言葉、神様の言葉そのものに神様との交わりを回復させる、またその人に応答する、理解させる力があるということを私たちは信じなければならないわけであります。またイエス様は私たちに個人的に関わってくださる方であります。それと同時に他の人に対してもイエス様ご自身がその人と関わろうとしておられる、そこに私たちは目を留めるべきではないでしょうか。私に対してどのような態度を取ってくれるかではなくて、イエス様がその人に関わろうとしておられるのであり、その人がイエス様に対して応答できるかどうか、そこが私たちにとって本当に目を留めなければならないところではないでしょうか。今日はこの老婆人にとって最も救いようのない、最も生きる価値がないとみなされた人をイエス様が癒された、癒されただけではなく個人的に人として応答できるものとして関わられたというところからメッセージを見ました。私たちもそのようでありたいと願います。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、ローマ人にとってはその国に貢献できるそのようなものが民としてふさわしく有益なものであり、手をかける価値があるとみなされました。しかしイエス様はこの世の国が最も価値がなく救いようがないというものにさえ手を差し伸べてくださいました。本来私たちは罪人であり、それこそ神様の前にはそのことを御声に耳を傾けることもできず、応答もできないものでありました。その私たちに御声をかけてくださり、応答もできないものを応答できるものへと引き上げてくださったことを覚えます。どうかそのイエス様の憐れみと、またイエス様の価値観と、またイエス様の語られる御言葉の力に目を留めていくものでありますように、またイエス様が私たちをどのように見ておられるか、その視点で 私たちも自分と隣人を見ていくことができますように、どうぞ助けてください。そして私たち自身も御言葉に応答し、またそこに応答するものを神様が増し加えてくださいますようにもお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。